はい、皆さん、こんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。チョボットサイエンスでは、皆さんにちょこっとチョボットサイエンスに触れていただいて、科学的思考力を身につけて、理系頭になっていこうということを目的に配信しておりますということで、昨日ですね、23時頃、大きな地震がありました。まあ、豊後水道をですね、まあ、震源としまして、愛媛、高知で、最大震度6弱ということでね、まあ大きな地震があったんですけども、まあ日本列島はですね、いつどこにいても、まあ大地震が起きてもね、おかしくないというようなね、まあ地形をしておりますし、まあそういったね、まあ特徴ですから、まあ昔からね、まあ地震は、とはね、隣り合わせなんですけども、で、まあ今日のね、ちょっとお話につながるんですけども、まあ最大震度ね、まあ、大きな地震がありましたということでね、震度1とか2とかね、まあ、そういったね、まあ、速報が出てね、ご発表されておりますけども、最大震度ですね。最大震度。最大震度は7までなんですね。じゃあ、なんで最大震度は7までなのかということと、8や9はないのと、それ以上上の震度の表示はないのかということをね、ちょっとお話したいなと思います。はい。で、まあ、このね、揺れのね、強さを表す震度はですね、0から始まりまして、0、1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7の10段階に、まあ、分かれているんですね。まあ、基本的には地震が起きた場所から離れるほど、まあ、小さくなるんですけども、まあ、地盤の硬さとかですね、によっても変わってきますから、まあ、離れてるからこそ小さいってわけでは、まあ、ないんですね。で、まあ、各地の被害を推定して、まあ、素早くですね、まあ、支援体制を築くもの、築くために、まあ、重要なものとなっているんですね。この震度の表示ね、表記ね。うん。で、まあ、まあ、結論から言うとですね、なぜ震度7までなのかというとですね、まあ、震度7というものが、まあ、最大級の揺れと定めたから、まあ、震度7が最大なんですね。うん。で、このね、震度7の揺れっていうのはどういうことかというね、ことは表記がありますからね、まあ、ちょっとご紹介したいんですが、もう立っていられないほどの揺れということで、まあ、這わないと、まあ、這って動かないと、動くことが、まあ、できないというふうに、まあ、されてるんですね。まあ、固定していない家具はほとんど、まあ、移動するし、まあ、飛ぶこともあると。耐震性の高い木造建築物でも、まあ、稀に傾くし、耐震性の低い鉄筋コンクリート作りのね、建物は揺れるものが多くなるというのがね、震度7のね、まあ、揺れの、まあ、気象庁の、まあ、表示というかね、そういうふうな言われてるわけなんですね。もう立っていられないぐらい。でね、なので、この震度7というのはですね、最大級の被害をもたらす揺れというふうに考えられているし、設定されておりますので、まあ当然ですね、避難とか防災対応もですね、最大級になるんですね。で、強い揺れをこれ以上細かく分けても、なので、8弱とか8強とか9弱とか9強とか言ってもですね、まあ、取るべき防災対応は変わらないので、まあ、7、震度7が最大と、まあ、いうことなんですね。で、まあ、この、ね、震度っていうものはですね、どうやって決めてるのかっていうことなんですけど、まあ、昔はですね、まあ、気象庁の人がですね、体で感じた揺れや周りの被害を見て決めていたんですけども、まあ、感じ方にまあ個人差がありますよね。なので、まあ、地震からね、速報を出すまでに10分以上かかっていたんですね。いや、これは5やろとかね、6弱とかね、まあそういうのはね、肌感覚で感じたものを頼りにやってたので、そうするとですね、発表までね、時間かかるんですよ。そうするとですね、発表まで時間かかるということは、初期対応が遅れますよね。で、1996年に、まあ、震度の出し方が全面的に変わったんですね。で、震度計というものがですね、設置され、全国にね。で、観測した地震の加速度と周期、揺れが続いた時間から自動で震度を割り出すようになったので、まあ、非常にスピーディーに進むようになったと、まあ、いうことなんですけども、この変わったきっかけはということなんですけども、これね、1995年の兵庫県南部地震、まあ、阪神淡路大震災ですね。で、その時にね、まあ、震度7の地域に確認に時間がかかったことが起こったので、まあ、震度計を設置しようということで、まあ、初期微動が遅れちゃったんですね。で、まあ、この震度計の登場でですね、地震が起きてから速報を発表するまでの時間は約1分半になったということでね、まあ、非常にスピーディーに地震が起こるようになった。まあ、今ね、 地震予知とかですね、まあそういったね、アラームとかなりますよね。まあそういったものも発達しておりますので、その起こる前からも、まあ初期対応ができるということで、まあ地震予知って結構ね、まあ天下り先になっているので、その辺はちょっとまた置いときたいんですけど、まあ置いといて、まあその話はちょっと置いときたいんですけども、まあ結構難しいんですよね。常に地盤動いてますから、なかなか地震予知ってのはまあ難しい学問なんですけども、うん、で、まあ震度7っていう最大級の揺れね。まあ、日本でどれぐらい、その95年以降ね、まあ、どれぐらい観測されてるんだということなんですけども、これ2004年の新潟県中越地震、2011年の東日本大震災、16年の熊本地震、で、18年の北海道胆振東部地震、で、2024年ですね、今年ですね、1月1日元旦に起こりました、令和6年、能登半島地震ということですね。まあ最大級の揺れね。まあ、最大級だから、まあ滅多に起こらんやろっていう感じもするかもしれませんけども、まあ、結構な頻度でね、まあ、起こっておりますから、まあ震度7とは言わずですね、まあ結構な大地震がですね、まあ常日頃から、まあ起こる可能性があるということで、やっぱりね、まあ備えが必要かなということでね。まあ、私も元旦のね、能登半島の大震災を、目の当たりにもしましてね、まあ見ましてね、ニュースでね。やっぱりこれは、いつ起こるかわかんないし、どこ起こって本当におかしくないんですよ、日本ってね。うん。なので、こう、備えは大事だということで、やっぱりこう3日分の、まあ、食料とかですね、まあ水とか、乾パンとか、そういった非常食であったりとか、あとエマージェンシーシートとかですね、あと、まあティッシュとかサランラップとかね、もう用意してですね、もうこの防災ボックス、コンテナ買いまして、まあ、そこに備えてありますのでね、皆さんもぜひね、まあ人事と思わず、うん、明日は我が身ですから、日頃からですね、こういったね、まあ、防災意識っていうのも必要だし、ですし、もしも起こった時にね、まあ、どうやって逃げるか、どうやって過ごしていくか、どうやって生きていくかっていうことを、まあ、大事ですから、ぜひね、防災グッズの方ですね、まあ、揃えていただいた方がいいかなというふうに感じましたということで、今日はですね、なぜ地震の震度は7までなのっていうお話をいたしましたということで、今日はこの辺にしたいと思います。それでは、皆さんもさよなら。バイバイ。